この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、
なんであの時放送部プレゼンツ、接骨院の本棚。どうも杉です。
どうも、なんであの時カフェマスター徳松武でございます。よろしくお願いいたします。ということで、はい、この番組はね、大和接骨院を経営される、杉ことね、はい、まあ、僕の高校の同級生なんですが、接骨院にある本棚ね、はい、接骨院に待合室にある本棚の中にある漫画を紹介するという番組なんですが、まあ本当にいつも、まあ接骨院、普通の接骨院では見ないようなマニアックな漫画を、
今作は大丈夫でしょ
う、数々と、はい、まあ紹介していきましたが、今回はまあ比較的メジャー作品、うん、
ドメジャーですよ、
ドメジャー、
ドメジャー、
まあ、もうど真ん中
そう
ということで、はい、今回の漫画のタイトルよろしくお願いします。
はい、今日は、今回はゆでたまご先生で、はい、戦えラーメンマンです。
ああ、なるほど、ど真ん中ではないですね、あとあの古い
いやいやいやいや。
古いですね。
今でもね、ラーメンマン活躍してるんでね。
そうですか。今でもラーメンマンは活躍してる。
カズフロって筋肉マンね、シュープレのウェブで連載してて、
今でも連載中の筋肉マンというね、まあ僕ら世代ではもうみんなが読んでいた漫画のキャラクター、ラーメンマンを主人公にした漫画なん
ですね。スピンオフですね。
スピンオフで、はい。はい、ということで、ちょっとゆっくり話していきたいと思うんですけれど、やっぱりこれ、まあ僕も最近ゆで先生という呼び名が、はい、僕もだいぶこうしっくりくるようになりましたけれど、はい、ちょっと今、すまん、まだね、カフェ営業中なんでね。
大丈夫です。
お客さんがあれ多分ね、僕がわかる、知る限りね、食い逃げですけどね。食い逃げの、店の出方してた人がいましたけど、
大丈夫です。
ちゃんと身元がわかってる方なので。
つけてことで。
つけてたら、多分ちゃんと、テーブルに置いてあります。大丈夫です。ということで、はい、ゆっくり話していきたいなと思うんですが、
はい、
やっぱりこのゆで先生の作品になると、はい、やっぱりこうどうしても、
暴走気味ですね、僕は、私たち。
長くなってしまうということで、はい、ちなみに今回、戦いラーメンは全12巻でしたっけ、
はい、はい。12巻ですね。
なんですが、まあちょっと今回は、おそらく全12巻すべて喋ることはちょっと難しいと思う。
喋ろうとしてたんだ。
まあちょっと前半に。
喋りたいよね、でもね。うん、
前半に
重き落ちて。
当てていきたいんですけどね。やっぱりまあこれ、僕ら世代だとみんな、ピンとくるとは思うんですけどね。
はい。
まあこれから、やっぱり若い、この、ラーメンマン、うん。
知らない世代に。
知らない世代。
伝えていきたいですよね。
まあ確かにもう知らない世代なこと言ったらラーメンマンってね。
ねえ、なんだろう。
なんだろう。
ラーメンマンですよね。
思いますよね。
前からしてラーメンマンだからね。
うん。もう僕らはね、
はい、
もう普通に、だから僕なんて言うんだろう、ゆず、
はい、
アーティストのゆずがデビューした時に、
はいはい、
いや、ゆずって、と。
名前ね。
うん、この頃こんないい曲歌うのに売れる気ないんかなとか、もう思ってたんですけど、はい、いや今、ゆずって聞いて、
はい、
何の違和感も感じないじゃないですか。
あ、確かに。
そのように、僕らももうラーメンマンって聞いても、何の違和感も感じないですけど、まあまあ、初めて聞いた人は何
なんだそれってなる。
何のスーパーマンでもなく何だろうと思うと思いますが、じゃあもう早速ね。
はい。
まあ、ラーメンマン、まあ始まりましてね。
はい。
まあなんかこう、どっから話せばいいんでしょうね。まず、
そうですね。う
ん、この、こういう、まあ戦い者でありがちな、その、はい、お父さん。
そう。敵ができるんですね。
父の敵っていう展開からまず始まるんですよね。
うん、お父さんは何て言うんでしたっけ？
ちょっとね、これお父さんがね、いきなり、第1話からいきなり死んじゃうんですよね。
そうですね。
で、もう、コブラ島っていうね。
ね、盗賊たちに。
もうすごいんですよ。もう本当に、ひどい奴らなんですけれど、ね、まあそこに、その街を襲うコブラ島に、
挑戦するんですよね。挑戦するんですね。ラーメンマンの。そうめんマンって言うんですけど、ね。
そうめんマンっていう
の。これ前のね、ポッドキャストでも確かに。
あ、もう言ってました
か。言いましたけどね。うん。
そうめんマン、ひどいですね。
うん、ちなみにおじいさんは乳麺って言うらしいです。
すごいですね。
おじさんは冷麦らしいです。いや、これ本当なんですよ。家系図が、うん、作中に出てきて。
おじさんが冷麦なんですよ。
冷麦ですね。
うん、冷麦マンじゃない。
冷麦マンじゃない、冷麦。
で、おじいちゃん
は乳麺。乳麺マンじゃなくて乳麺。なんか、途中からお父さんの代からだから、マンつけた
らマンマン。なんか流行りなんでしょうね、多分。そうめんマン。
そうめんマン。
これ一応舞台中国ですよ。
そうですね。そうめんって日本の。
そうめん、そう、日本だし、マン、マンもね、まあ、アメリカの文化ですけどね。
そうですね、ま
あ。そうめんマン。
そんな、うん、いいんだよ、細かいことは。
で、そうめんマンが、まあ、
コブラ島の三兄弟。コブラ島の
三兄弟に倒されちゃう。その時の技が、はい、すごい、三男
三男ですね。
三男が、
すごいでかいやつがいて、
ね、
はい。
その三男が、その、
すばしっこい次男の壁になって、目から回しをすると。で、どこから襲ってくるかわからない、うん。右か左か。
上か
上か上か上かって言ってる気もあったら避けりゃいいんだけどね。
まあまあ、こう、もう、右足、そうめんマンの、
体貫通して、貫通してるんですもんね、これ。
貫通してますけれど、でお父さん、死んじゃいやった。
即死ですね、これは。
幼き頃のね。
はい、ラーメンマン、かわいいね。
かわいい、
顔が丸で。
ラーメンマンの幼少期の顔が丸いのも、こう、ちょっと。
特徴的ですよね。
じわりますけどね。はい。
球体だもんな。
で、くっそーっつってね、こう、他人に落とされ
ちゃう。され
ちゃう。ね。で、まあ、こう、その谷底に落ちたとこで師匠。
陳老師ですね。
陳老師に出会うんですけどね。はいはい、いや、ほんでこの陳老師がすごい強いんですよ。
そうですね。
まあ、これ全部説明すると本当にまた時間かかっちゃうんで、陳老師のもとで、まあ、すごい強いんですけれど、はい、
超人拳法ですね。
超人拳法を並ぶんです。はい、で、そして、12年の月日が流れて。
早いな。
早いっすよね。
一コマで12年。
まあまあ、最近の修行者であんまりこんだけ。
はしょるのね。
はしょるのは。
ないけどね。うん、
12年。
一コマで。ほぼ一コマで終わっちゃったんです。
父親の仇、よし、はい、卒業じゃっていうね、うん。
で、ここですごい結構重要なシーンが、ラーメンマンって、はい、額に中国の中って字が ね、書いてあるんですけど。
まあ、有名だと思いますけどね。はい、
まあ俺ら世代にはね、
うん。
で、まあなんでその印がついたかっていう、秘密が明らかになるんですよね。
筋肉マンで登場した時はすでにね、もう額にチューってあったんですけど、実はこのタイミングではまだね、額にチューっていう文字がね、うん、ないんですよ。
まだ人間ですからね。
まだ人間ですから。ほんで、よし、卒業じゃ、とね、はい、もう教えることは何もない、下山していいぞ、と。
はい。
では、卒業式じゃ、と。うん。火の中の巨大な釜を、運んでここまで持ってきてみ。
チンチンですよ、これ。
すごいんですよ。鉄のね、こう、釜がもう、
チンチンに、
キャンプファイアのように、チンチンに、茹でてあるのを、一徳が力だけでは持ち上がらんぞと。わしが教えた超人拳法、審議体が一体になった時に持ち上がるの
じゃ。審議体ですよ。審議
体とか、もうそんな問題じゃないですよ。もう、チンチンに茹でた釜を、最後、卒業ってもう何も教えることないって言ったのに、持ち上げろと。
はい、
失敗すれば、親傷を負って死ぬと。
失敗しなくても親傷を負
って失敗しなくても。ほんで、こう、もう、抱きつく。もうこの抱きつくシーンもいいんですけどね、これ。
うわーって。
うわーラメは真偽体じゃん。
関係ない、ね。
もうこの時点でもうね、掴んじゃってますから。
そうか気づくんですよね。
気づくんですよね。はっと。釜にチューって書いてある部分を見つけるんですよね。
そうですね。
で、何を思ったか、ラーメンはこう、額を、そこの、チューのところに。
押し当てるんですよね。
押し当てるんですよね。はい、でうわー
まあ、これ補足すると多分手の力じゃなくてこう首でこう支えることによって頭の力を使ってあげてる。
審議体。
審議体すいません。すいません。
で、こうわーっと持ち上げて、陳老師もニコッと。
ニコッと。
で、おー。
運んできて。
は
あ、
はあ、
そしたらなんと、ラムマンの額に、
うん、
中の文字が。
焼き印だったんですね、これ。
そうそう。そ
う焼き印だったんですね。
根性焼きですよ。
根性
焼きですよ。
よし、ラーメンマン、今日からお前はビクトリーラーメンマン
と名乗るがいい。いやいや。
いや、めでたく、めでたく卒業で、で、まあ、こう、12年経ってますから、 まあそのなんだろう、もう復讐心もなくなってると思いきや、
もうしっかり覚えてますよね。
しっかり覚えてます、うん、ね。
オブロードに復讐しないといけないですからね。
うん、私
そうめんまんの仇を。
そうそう。でここで今後旅を一緒にするシュウマイというみなしごに出会うんですよね。マッチを襲われてね。
まあ、ミート君的存在ですよね。
ミート君的存在ですね。うん、で、こう、なんか、罠を仕掛けて一網打尽にすると、はい。で、こう、もう、ラーメンマンは、今もう、復讐心に燃えつつも、冷静ですから。
そうですね。
非常に。
クールですよね。
はい。うん、冷静に、こう、まずね、あら、台風雲だ。それも大型。これは使えるぞ。
これすごいよね、これ。
すごいの。気候も。
気候も操る。
で、よーし。
諸葛孔明。
よし、あの雲の大きさから見て、この辺りだろう、つって、こう、
丸い円を描くんですよね。
丸い円を描くね。円、はい、なんか描いて、何すんのさ、と。うん。ちょうど4時間29秒後、この円形が奴らを移送してくれるっていうね。
で、この円が
うん。で、このコブラと来るんですよね。
はい。
で、まあ、大軍ですよ。
大軍ですよね。
何にも、12年経ってますけど、何にも容姿が変わってないですけれどね。トコさん、そして老子見ていてください。ラーメンマン伊勢一代の大戦をっていうことで、ね。
かっこいい。
ね。したら、こう、なんだっつって、こう、
ま、落とし穴に、落とし穴に、ね、落とし穴に引っかかっちゃう。
そうそうそうそう。したら、こうね、円の
中に、だんだん近づいてくるんですよ、ね。
だんだん近づいてあと10メートル。あと6メートル。みんな馬に乗ってるね。
そうですね。
パカパカって書いてありますね。5、4、3、2、1、0。
入った
入ったー
その時がトップが起こるんですよね。
そう。その、入った瞬間に。
入った瞬間に。
ひえー、うわー
すごい竜巻で、その、今日、三兄弟以外の雑魚たちが吹き飛ばされるんですけど。
そうなんですよ。
一応ラーメンマンの解説としては、その台風の目があるから、台風の目に入ってる、その三兄弟以外は大丈夫って話なんですけど、台風って、来るまでもう、トップ怒ってますよね。
いや、急にです。
急にですからね。
はい。急に。
台風の目とかそういう問題じゃなくて、
いやけど、
どういうことなのかちょっと、俺、読み返した時に分からないんだって。
まあ、まあ今もう、だこの時はすげえよ、
すげえよ、ラーメンマンすげえ
じゃん。今言うと、どういうことっていう。そう
そう。でもこれが
言うと、すごいですよ、だって。
この茹で理論がね、素晴らしいね。
すごいですよ、もう、台風の目の位置を正確に読み取って円を描いておくっていう。そこにたどり着く時間も分かって。
ちょっとでも壊しになったらずれちゃうよね。まあまあいいや。
けど、
はい、
その円の中にいるのは、やっぱりその、三人はちゃんと自分の手で葬りたいっていうので、三人以外を倒すと。
風で吹き飛ばしちゃったと。
うん、で、もうシューマイもあなたはすごいと。台風が来ることだけでなく、台風の目の位置まで予測して戦いを挑むとはっていう。
感心してる。
うん、あれもう本当
解説全部説明してくれる。
全部説明してくれる。もう気象予報士でもこんなことできないですからね。で、もうようやくね。
はい、
こう。で、なんか、ちょっと今気づいたんですけど、なんかリストバンドも、
そうそう、トゲトゲのね。
そうだね。
そうだね。
ちょっと悪党みたいなんですね。ラーメンマンもずっとね。
キャッハ入ってますね。
で、これですよ。
あ、出た。
やっぱり、最初の。
はい。
まあ、先ほど覚えてますか皆さん、はい。お父さんが倒された技。ね。
ね
敵の前に、こう、大男が来ることによって、はい、後ろの小柄な、
はい、素晴らしいこやつの、
素晴らしいこやつが見え
ないと。
そうそうそう。
幻惑無兵器ですよ、
あんで、
はい、
まあ、要するに見えないから、どっから来るか分かんない。
わかんない。
さっき上だ って。
そうそうそう。
上から来ましたけどね。
はい。
で、まあけど、
右か、左かって
なる。で、右かってなるんですけど、秘技幻惑無兵器だなと。はい、で、実は、まあ、この理屈もよくわかんないんですけど、見えるんですよ。
まあ、多分。
修行を積んだことによって。
まあ、気配がわかるんでしょうね、多分。
気配なんですよね。見えると。
気ですよ、気。うん。
で、ジャムの動きが。
はい。
で、上だダブル神経って、こう、ビュー
両方、
一刀両断する技なんですよ、百歩神経が。
遠く離れた相手を攻撃できる技。
これね、別に見える必要もないし。
最初から使えばいいよ。
右に行こうが左に行こうが。
壁役の意味全くないもんね。
壁、これできるって言ったら、全部、これでいけるんですよ。で、もう真っ二つですよね。で、あーつって、まあ最後のボス、ボスがね。
長兄ですよね。
はいはいはいはい。
命乞いをするんですよ。
命乞いをするけど、まあまあ、これね、倒しちゃうんですよね。
そうですね。
はい、まあ、ここはいいんですけど、やっぱりこのいや、ここはいいんですよ。もうこのシーンですよ。もう結局、百歩神拳つって、なんか全部カモフラージュとか全部意味なく、一刀両断、しかも遠方から。
遠方から。
やれちゃうっていうね。
素晴らしい超人拳法。
いやこれでまあ旅が始まるんですよ。そうですね。これがまあほんの第1話ですから。
はい。1話で僕は結構喋りましたね。
喋っちゃいましたね。ちょっともうこれね、本当はこうトントントンと紹介したいんですけど、はい、第2話。
はい。
まあ宿敵。
ガンダムですね。
ガンダム。この名前もなんかちょっと問題がね。ちょっと。ある気がしますけどね。
連邦の白いやつじゃないんですけど。
ガンダムが敵なんですよね。
そうですね。
で、まあ、ガンダムと急に戦うシーンから始まって、はい、ラーメンマンがこう、まあ、勝つんですよね。
ボコボコにするんですよね。
で、まあ、その相手がね。
勝てないからね、勝てないから刀を、青竜刀を持ち出すんですよね。はい
はい、そうそうそうそう。ああ、剣を持ち出しやがった。
ね、見ればわかるけどね。
なんかこう、みんな口悪いんですね、なんか言葉遣いが。やがったっ って。で、なんかこう、まあ、百戦百勝客
ですよ。
百勝客。ね、うん。で、バーって倒すんですけど、その、蹴った時に、
持ってた剣が、
持ってた剣がね、
上にく、そう。ポーンって浮き上がっちゃって、これやたら滞空時間長いですよね。で、まあ、そのガンダムの上に落ちてきて。
この対空時間だったら絶対避けられるし、どうにでもできるんですけれど。
キャッチしたれよって話ですよね。
キャッチしたれよっていう話なんですけど、まあ、剣が左腕を。
切断しちゃうっていう。
切断しちゃうと。
残酷だな、結構。
で、まあ、ちょっとこう、なんだろう、しょうがないですよと。
ね、ラビトからね、まあ、喧嘩を打ってきたのはあいつらだから。
あいつらだからと。ね。バーって。ね。で、もう、我らが英雄ビクトリーラーメンマンに叶うやつならこの世にないっつって、わーってなるんですけど。
陳老師がなぜか見てる。いきなり出てくる。なんか、前振りもなく出てくる、
ね。前振りもなく、陳老師がね、はい、こう、ちょっと窓から見てるんですよね。はい、お久しぶりですと。
はい、少し太ったようなラーメンマン。
結構、すごいんですよね。
パールキーになってる、
ね。はい。で、まあ、今の出来事をね、ずっと見てたんだなと、見て、いらっしゃったんですかつって、一部始終って。無益な戦いとはこのことだと。あら。
お叱りを受ける。
しばらく会わないうちに学んだものを全て忘れたようだなと。
説教ですよ。
説教ですよ。したらもう、弟子のシュウマイが、やいじじい口悪いっすね、シュウマイ。
師匠の師匠なんで。
で、こんな、無益な戦いじゃないと。ね。で、懲らしめただけですって言うんだけど、懲らしみ方が問題だったと。
ね、陳老師は。
で、まあ、私の言ってる意味がわからんのかと。ね、まだまだケツが青いのっていうと。
そうそう、ラーメンマンも逆切りしちゃう。
そう、言葉ですか、ロッシー
っつって。このラーメンマンのせいでね、多分シューマイがこんなに逆切り、なんか、ね、切りやすくなったら、
ね、教育、子供の教育が良くないですね。で、まあ、またずーっと説明してますけどね。読み聞かせみたいになってますけどね、この。
そうだね、ポッドキャスト。
ポッドキャストの。
ラーメンマン。ラーメンマン。読み聞かせ。
で、まあ、無益な戦いじゃないって言うんですけれど、はい、まあ、けど、これが、この、実は、陳老師は、この先に起こる悲劇を分かってるんですよね。まあ、
予感してたんですよね。
予感してたんです。はい、この、ガンダムが。
ね、ボコりすぎちゃったもんで。そう。このままではもう、
引き下がれなくなっちゃ
って。そう、年末が立たんってことで。
で、まあ、けど、右腕だけになった、まあ、ガンダムが、まあ、新たな、
必殺技を身につけるんです
よね。独主権。
特殊ですよね。
いやー。いや、
バキの柳流行も体得している。
はい。これまずね、今から右手を殺人兵器に変えてやるっつって。
殺人兵器。
そりゃーっつって、これね、まず
掛け声がいいよね、そりゃーって。
この、すごいですよ。とにかく右側の亀には毒蜘蛛、毒蛇、毒草などから採取した数千種の猛毒を粉末に、砂と、配合したものが入ってるんですよね。で、一回これどうですね。これなんか。
まあだからあれですね。
まず火の入った。
そう、火傷をさせて、そこに毒を染み込ませて、でもその後死んじゃうから、薬草に火をつけて、
それを繰り返すっていうね。もう一回目、最初は油釜に手入れた時も、こう、くるくるあって、もう。4回転ぐらいしてギャーって、
そうですね、
けどそのすぐ火傷したのを毒に
入れて、
でググーって火傷の手に毒がどんどん染み込んでぐぜとね、
解説してくれてる、
でもこれをとにかく繰り返すんですね、火傷さして毒について薬草に入れるっていうね、そしたらこういった動作を44日間毎日続けると
長い
相当辛いですよこれ。腕は完全な 毒の塊となり殺人兵器として完成するという
毒ってもう手にかえ出ちゃいますよ ね
出ちゃいますからね
間違ってこうなんかこう書いちゃったりしたら死んじゃうよね自分で
死んじゃいますね
確実に死ぬよね
ちょっとそれあのもうあの前振りみたいになってますけどでも毒って出てるんですよねこれさっきの宙みたいな感じなんですよ ねでもクマも倒
して一撃で倒しちゃう
とうとうできたっつって、うん、で筋肉マンのとこに行くんですね
筋肉マンじゃないラーメンマンあ筋肉漫画が混ざってるよ、ドクちゃん。
ラーメンマンのところに、ある日、こう、立つ出て、
ね、ちょっと、なんか、はい、村人に歓迎されてるね、そこに紛れて。
そうそう。で、英雄のラーメンマンに、こう、人に紛、なんかね、
握手してくれて
ね、そう。手がリウマチなんじゃと、触ってください、治るかもしれないと言ってね、さあ、ご老人っつったら、ん毒手の甲に毒って。
隠せよ、
うん、隠れてきたんだったらもう
毒も隠せ
よ毒も隠せよっていう話、うん、で
しね
ーで間一発
ちょっとかすっただけなんです
ね急所外したんですけど、まあ、かすった毒が回ってくるということで、まあ、これもよくわかんもう全部よくわかんないんですけどねなんかもう全部よくわかんないんですよねあの万病堂っていうね祠に行くんですけれど。
急に出てくるもんね。
修行時代、怪我をした時によく老子に連れてってもらったと。はい。はい、別に万病堂何にもよくしてくれないんで、なんか、鍾乳洞みたいなところにちょっとベッドっぽいところがあるだけで、特に何もしてくれないんですけどね。
だからあれじゃないです。ピチョンピチョンってやつがいいんじゃないの、体にわかんないけど。
まあ、とにかく、反省するんですよ。まあ、ね、今となって、うん、あの時にね、あの徹底的に懲らしめなくても、
まあ、そこそこにやったけどよかったと。
こんなことにならなかったと。まあ、ガンダムの
ね、メンツを保っときゃね、よかったって話なんですけど。
そう。
後悔先に立たず。
そう。で、こう、まあ、4日、ね。
これもほぼ死んでますね。HP 確実に赤ですよね、これね。
もう、
細くなっちゃって。
輪郭は変わってないですけどね。
ほうこけちゃって。
はい。で、まあ、4日間、こう、うなされるんですけど、まあ、ラーメンマンっつって。うん、
シューマイが見に行った時
に。シューマイが見たらもう。
もう、瀕死ですよ。
瀕死ですよ。だから、こう、缶桶ね。うん。これも西洋風の缶桶ですね。
そうだ、ドラクエですよね、これ。ドラクエじゃないですか、これ。
ドラクエみたいな。シューマイが。
引きずってて。
シューマイがなんか
引きずってて。
もう、缶桶からなんかこう、紐が出てるシステムの。そう。
いや、けど、こう、ドラクエですね、これ確実に。
って言いながらね。
泣いてたら。
で、こう、カンオケを、
ガンダムが見つけて。
まあまあ、ガンダム、わあ、坊主と。すいません、もう全部ね、僕らもなんか、ゆで卵ハイになってるんで、ずっと面白いんですよ、もう。
で、ゆで卵ハイって面白い言葉だね。
そうですね。
新しいわ。
もう。
ゆで卵ハイは新しい。
ゆで卵ハイですなんで、もう、すいません、もう、聞いてる人、お前らずっとなんか、笑いながら、なんか、ずっと漫画読んでるだけじゃねえか、みたいになってるんですけど、ずっと面白いです。
面白い
よ。で、はぁ、坊主、ラーメンはいつ死にたいだって、こう、その、さっきのドラクエの缶桶をね、
こう、暴こう
って、暴こうず。
どれ死にやろう、見てやるか。
いや、やめろ
って言ったら、
バーンって出てくる。
めっちゃ元気。めっちゃ元気だもんね。
カモキがバーンって飛び出てくる。
さっきの禁止なんだったの。
ほんで、その後もヘッドバットです
ゴン。
うわーっつって、生きてたのかって。このくだりが必要。どういうことなんですか別に。この、カモキ引きずってて。
不意打ちをしたかったのかな
シューマイは知ってたんですか
でも泣いてたからね。
けど、ラーメンマンの精神力がなんとか毒に打ち勝つことできた。
演技ですね、じゃあ。あ、
演技だったんですね。演技ですね。
だから、まあ、ガンダムを欺くための。
あ、そうなんだ。で、まあ、こうね。
まあ、もう一回ね、毒素を当てようとしてくるわけですよ。
ですけど、すごいガンダムの素早い毒素を次々に貸していくと。ね、オーラじゃよと。あ、ロシーつって。
また出てきたよ。ね。チンロシー。
まあ、とにかくなんかこう、一皮むけたんですよね。
まあ、そうですね。
はい。で、まあ、こう、見えた相手の弱点のツボが、秘技、妥結三点崩し。
かっこいい。ツボ、ツボ、ツボ
ってね。
はい。
やるんですけど、この秘技妥結三点崩しが致命傷ではありません。うわーズーンって、こう、やった時に、なんてことだっつって。
おでこで自分で。自分で刺さってますもんね、
自分のね、毒種がなんと胸に刺さって、死んじゃうと。
死んじゃう。
で、虚しいと。また無意見の戦いをしてしまった。
これガンダム本当死んだんですか、これ。
これはもう死んでる。だってもう完全バタって倒れてます。もう毒種が自分の芯の臓に刺さってますから。
ああ、なるほど。
これは完全に死んで、で、まあね、もうラーメンも号泣ですから。まあ、号泣
してるしね。
で、無益な戦いしたって言ったけど、陳老師は、いや、これは無益な戦いだって、基準もわからない。
わからん。
陳老師の無益と無益じゃないよ。また一つ大人になったのだなっていう。よくわかんないですね。ちょっと弟子に甘いですね。甘いね。で、まあ、ガンダムが死んじゃうっていうことなんですよね。はい、これで第2話です。
ちょっとこのペースだと無理やね。ちょっと端折ってこっか。
まあまあ、まあ。どこを端折りゃいいんすか。
すいません。いやいや。
どこはもう。
いや。
どこ端折りゃいいんすか。
ちょっとまあまあ、つれづれなるままにちょっとラーメンマンのことを語っていこうかなと。語りたいの？いやいやいや。
いやまあじゃあちょっと、どうします？
一巻だけじゃ行く？一巻だけ行っち
ゃう？いや、一巻もいけないな。どうしようかな。
一巻だけいけないな。
ま
あ、全部面白いもんね、だって。
全部面白いんすよ、ね。まあ、
なんだったらもう、12巻全部語りたいもんね。
どうします？
いや、まあ、俺からの提案は、まあ、
はい。
まあ、今日は1巻だけにして、今度2巻語るとか、
全部説明だけど。1巻語るのでも時間かかりますよ。
かかっちゃうよ、
これ。
そうだね。
どうしましょうね。ちょっとじゃあ分かりました。
はい。
ある程度、飛ばしましょう。
はい。
ね。
方式が他のポッドキャストと違うもんね、今回だけ。
いや、全然ね、僕らあの漫画紹介するポッドキャストのやり方よく分かってない。多分こういうことじゃないの。
そうだね。
多分こういうことじゃないと思うんですけどね。
多分普通、今まで普通にやってるやつが、まあ普通の漫画紹介ですもんね。
そうですね。
そうですね。で、まあまあ、登場人物のね、名前に、ね、名前に、やっぱ中華料理の名前が結構ついてるんですよね。
ああ、そうそう、ラーメンマンから始まってね。
そう。まあ、シューマイ、春巻き、タンメン、ね、冬用杯、ね。
この人誰でしたっけ？鷹の爪の。
あ、こいつはブロディって言って、なぜかプロレスラーの名前が。関係ない、全く関係ない。
急に中華の名前じゃないですけど、ね。
急にプロレスラー来ちゃった。
急に、あと、僕、こう、地味にね、はい、このすごいブロディも筋肉質な敵なんですけどね。はいはいはい、こう。
あの人ですか？
え？
あの人ですか？
いや、あの人ですか？どういうことですか？
筋肉剣のやつですか？
筋肉剣のじゃない。
あ、違うの？
この、
ブロディ？
ブロディね。
うん、ブロディが。
ブロディは鷹の爪剣ってやつ、
ね。そうね、鷹の爪剣ね。
地味にこうとこも好きですけどね、あの、ブロディがこう、ラーメンマンを待ってるシーンがあって、うんうん、で、ラーメンマン来たなっつって、立ったら、うん、こう服がこう、破れちゃうっていう、ね。
筋肉質すぎて。
なんかこう、すごいね、北斗の拳みたいに怒った時に、こう服が破れちゃうシーンとかありますけど、
立っただけで破れちゃう。
立っただけで。来ましたラーメンマンが何っつったら、こう、ピリって。
サイズが合わないんじゃないかっていう。
破れるタイミングおかしいっていうね。で、まあ、こう。
ああ、ここで
。
はい、ブロディとの戦いで。ま
あ、筋肉マンではおなじみのね。
キャメルクラッチが炸裂するわけですよね。
すごいですよね。
真っ二つにしちゃうもんね。引きちぎってるってことですもんね。
そうです。もう、あの胴体から真っ二つに折っちゃうって、ね、これ、ブロッケンジュニアがね。
ブロッケンマンが。ブロッケンマンを真っ二つにした技ですね。
だからね、基本的になんかラーメンマンずっと残酷なんですよね、すごい。
だって、残虐超人だもん。
いやいや、この時はすごい、村の人のためとかに戦ってるんですけどね。
まあ、戦い方が残虐だから残虐超人なのかな。
どうなんですかね。
当てた、方眼だ。
あ、方眼だ。すごいですね。これ方眼っていうのは。
プロレスラーの名前も結構、やっぱり、ね。
そうですね。プロレス好きだから。
好きだから、井出先生。
これあの、背中にいつもね、大きい釜を背負ってる。そうですね。
これも前のポッドキャストでちょっと話した。あ、でもまあまあ。
そうですね。で、この釜を割って、その、
破片で攻撃する。
破片を攻撃するっていう、ね。
地味というか、
そうですね。
釜がなかったらどうするんだっていう話ですけどね。
やっぱちょっと、1話全部喋りすぎたかな、ちょっともう。
最初がちょっと濃すぎたね。
ちょっとじゃあここら辺飛ばしましょうか。
はい、いいぞ。
ちょっとね、本当は全部あれなんですけどね。もう、さっきからなんか、頭骨切りもみ客ってすごいですね、もう。
頭骨を切りもんで、蹴るっていう。
ずーっともう、返り地よ、だから結構残酷なんですよね。
ああ、残虐超人ですから。
ちょっとこれ、
盆栽の話でも俺全然わからんかった。なんで盆栽の街に行くの？
そう。まあまあ、これはあのね、あの一回ラーメンマンが、やっぱその見つめ直しなさいみたいなことを、まあ、
陳老師が。
陳老師の
現実だったのかな？ なんかピータンさんとかは何だったのあれは。
なんか盆栽をね。
そうそう。
やってるんですけれどね。そこは町の盆栽になってて。
そうですね。
で、まあ、こう気づいたらその盆栽の中にいて。
町に行っちゃってたみたいな。
そうそうそう。で、まあ事件解決した後、あ、実はあの世界は盆栽の中だったのかっていう。
全くわからん。全くわからん。お、2巻だ。
もう2巻。ちょっと2巻に。なんかね、昔も今も、戦う男の姿に変わる。
まあ、だからこれ結局あれじゃないです。現代のラーメンマンになったってことなんじゃないの？筋肉マンの。違うのかな？
まあまあまあ、この、このページの意味もよくわからないですけどね。
結構なんかこういう詩的な、あれ、ね、
なんか急にね、出してくるんですよね。うん、
あれちょっと待ってください。あれ徳間さん。なんかあれ
これ2巻になったら、急に。
トーナメントが始まるんですよ。はい、なんかね、あの、
武道家たち、
ね。武道家たちを集めた。そうそうそう。なんか船に登場する人物に、うんうん、人物がいるんですけど。
見ろあれは、毒蛇の使いで、ドクロ剣、ガンダムだっつってね。
そうですね。
次々と、
今まで倒した。
倒して、もう死んだとされてる人が、
や
何の前触れもなく。
そうです。男塾もね、結構よく、キャラクターが知るんですけど、一応ね、なんかこう。
何の説明もなく生き返るんですよね、筋肉マン。あの時、お前死んだはずじゃとかも何にもないですよ。
いいんだよ、いいんだよ、細けいことはって言う暇さえも与えないって素晴らしい。
もう何事もなかったように全員生き返ってます
よ、
ね。
しかもよく見るとこのガンダムあのもう、あの、左手がさっきなかったので左手でスポーツバッグ持ってますからね。
そうですね。一回片手になってましたよね。
そうですね。だけど、これスポーツバッグ持ってるよね。
スポーツバッグ持ってますね。
で、方が相変わらず仮面を背負って。うん、
仮面を背負って、まあ、全員生き返ってる。だから多分、まあ、今後、後も、ガンダムは2、3回死んでますからね。
死んでますね。はい、方がなんかもっと死んでますからね。
もっと死んでますけど、そのたんびにすぐ生き返ります。
ね。は
い。いやー、だからね、ちょっとこれ難しいね。
なんで？
もう本当に、
語りたすぎて。
語りたすぎて。どうしましょうね。
まあ、あれじゃないです。ラーメンマン打倒養成所の話をしましょうか、じゃあ。
ラーメンマン打倒養成所っていうのもね。あとあと、まあ、いっぱい恨みを買ってるんでね。これですよ。
あ
これが好きで。
好きです、このエピソード。
じゃあ、ちょっと、どうしましょう。今回。
ここ、じゃあ、フォーカスして。
今回、じゃあ、ここまでにしちゃいますか、ちょっと、もう、もう、ちょっと今。
あ、そっか、30分。
どうしましょう。
じゃあ、ちょっと分かった。じゃあ、この、筋肉系の話だけして。
筋肉系の話だけ、ちょっとこれは、今後もやっぱ語らないと。だって、なんか省略できないっすもん。やっぱり。
省略したくない。
わかんない。
ああ、わかんない。
省略の仕方がやっぱわかんない。
じゃあまあ、このラーメンマンに関してはやっぱりじゃあ、一回一話進む感じですかね、やっぱ。
一回で一話だね。
一回で、一回で一冊、うん、一冊
戦いラーメンマンっていう番組にした方がいいかもね。
あ、作りますかじゃあ。ゆで番組作ろうかじゃあ、やっぱり。ゆで先生番組作りたいわ。
まあ、作るしかないね、
うん。無理だもんね。
無理だもん、もう。本当に。
お手上げにしちゃった俺ら。
はい。で、まあ、今回の最後の。はい、
あ、じゃあエピソード。
まあ、はい、これまだ2巻とかです、ね。
そうっすね。
はい。うん、ね、誰でし
ょ、筋肉剣バンボロですよ。
あ、筋肉剣バンボロ。
バンボロ。
バンボロって
本名はね、ザーサイって言うんですよ。
ザーサイなん
で、ね。で、幼馴染なんですよね。
バンボロって何すか、
バンボロ。
またプロレスラーでいるんですかね。
あ、わかんないですね。なんか強そうなのかも
しれない。バンボロって、ね。
かっこいいよね。
で、まあ、こう、とにかく、打倒筋肉マンをね。
そう。なんか誓ってるんですよね。
目指してね。すごい。すごい。棒術のバンバンジーとかもね、出てくるんですけれど。まあ、とにかく、まあ、弱点をもうまとめたと。
そうですね。
ね。ほんで。
東流極章だと。うん。ラメンマンはやっぱこう、東流極章っていう、うん、超人拳法の秘技が、
巻物ですね。
そうですね。102個書かれてる巻物を見て、うん、毎回この窮地を出してると。
うん。だから、
まあ、その技を、
巻物さえ、盗んでしまえば、はい。
俺は勝てると。
勝てると。はい。うん、で、それ
をここで、そこで用意したのがですね、あの、少林寺に、少林寺の床に、使われてたこう石、う
ん。はいはいはい。
何石だったっけ、これ。
うん。この縁石、ね。
縁石ですね。恨みの石って書いて。
で、この石には、400年の歴史があって、はい、何千何万という修行者たちが、この上で、猛練習に励んだであろう。
まあ、血と汗と涙が、こう、染み込んでると。
そうそう。で、そこで俺は考えた。
はい。
もしも、代々の伝承者たちの生命が、 極意症の中で生きているならば、きっと自分たちの血と汗を恋しがるだろうと。なんせ、魂というやつは少しでも自分の匂いが残っているものに吸い寄らされるというからなんで。
どういう理論ですか？
どういう理論書かないし、なんかその、なんだろう。よし、思いついた。
面白いね、ほんと。
そこで、なんか、そういう、なんか、
発想がすごいよね。
そういう、なんだろう。その石が、そういう、伝説があるとかだと思ったんだけど、ちょっと思いついた
んですよ。そうそう。で、しかも、なぜか用意、ちゃんと、それをね、しかも、ちゃんと、人数分ね、用意してるからね。
そうそうそうそう。で、この、この石を、はい、ラーメンマンの極意症の近くに行くと、
ね。そう、その、極意書の、なぜか文字が。
文字がっていうか。そう。で、その文字と同時に技も、盗めると、極意書から。
そうそうそう。
で、逆に、ラーメンマンはその極意書が空っぽになっちゃうから、もう何にも。
できないと。
何もできない。
極意書見ないと技ができないっておかしいよね。で、技はできるんだね。ただその、技、その。
まあまあまあ。まあけど、その極意書がない状態のラーメンマンと、今後、技を盗んだ、強敵たちが戦うという、こう、なかなか。
ね。うん。
ちょっとこうピンチな環境になるんですけど、その前にすごい重要なエピソードがありまして、実はこのバンボロ、先ほどザーサイという名前が出ましたけど、実はラーメンマンと
幼馴染
だったんですよね。
さっきちょっと言っちゃいましたけど、
いやいやいや、これがね、まさに12年前修行中ですね。まだ
だから修行始めたばっかの頃ですね。
で、まあ、この、ザーサイたちは、まあ、ちょっと悪ガキグループみたいのリーダーで、
うん、
はい。さすが、カッパラとスイカうめえや、と。
カッパラときたスイカってのがいいっす
ね。うちの兄貴のすばしっこさ、天外ピンだっていうね、パクパク
で、
みんなでスイカ食べてるんですよね。したら、遅れちゃった、また、老人しか、幼少期の。
かわいいラーメンマンが。水運んでますね。
うん。おい、トンプ、あいつ、今度、陳老師の修行寺で新しく入ったラーメンマンっていうやつじゃねえか。
有名やんけ。
有名なんです、なんか。ラーメンマンと。しかも、水桶をあんな水平に持って、よく腕が疲れないな。あれも、憲法のように修行の一つなんだよ。いや、みんな説明してくれるんですよね。で、しかし、かっこいいな。
かっこいいから。
かっこよくないですけどね。水持って走ってるだけなんですけどね。ねで、したら、こう、ザーサイが、
ザーサイがね、
気に入られ、
スイカの持ってたやつ
を
ね、バーンとつけるんですよね。
修行中の割に意外にね、避けれないんですよね。
だけど修行の成果か、転んでも水を全くこぼさないですよね、
そうなんです。
すごい。
なんてやつだ、あんな勢いよく転んだのに、
水滴こぼさないなんて。
だったらスイカの皮避けろよって言われるんですよね。で、したら、こう、くるっと、いきなり、ラーメンをこう、ザーサイの方を向く
って。なんだ、やる気かって。
まあ、
やる気かと。
あちょー
あちょーあちょーっていいっすよね、やっぱりね。
いきなり、ザーサイの近くの、
飛び蹴り
をして、したら危なかった。実は、
毒蛇
に襲われてるとこを助けただけだったんですよね。いや、だから俺は生まれてから、人に頭を下げたことはない。しかし今違う、教えてくれ俺にも超人拳法をっていうね。まあ、こう、教えて
もらいたいですね。
修行。
強くなりたいんでしょうね、やっぱみなしごだから。
まあけど、勝手にね、
まあ修行の身ですからね、ラーメンマンも。
教えることはできないと。
はい。
けど、
まあ、水汲みに来るときだけは、ちょっとは見てあげるよって。
っていうね。ツンデレですね、これ。で、こう、ラーメンマンが、こう。
ちょっと教えてあげるですね。
みんなに教え始めるんですよね。子供たちにね。
はいはいはい。
そしたら、ある日、それが陳老師に。
バレちゃう。バチッて投げられて。
そう。いつから人に物を教える身になったと。で、なんだよ、悪いのは、この俺だって言ってるだろって、ザーサイもね、こう、うん、はい。
かばってるですね。
うん。で、このような悪ガキどもと付き合ってはならん。もうそれが嫌なら破門じゃ
破門だ
ええー、つって。で、破門って言われたら、ラーメンマンは、うん。破門になったって俺たちに憲法教えてくれるよなって。
ザーサイはね、俺らの友情を取るよなって
言うんだけど。って言うんだけど、
ラーメンマンやっぱりその時やっぱり、親の仇を打たないといけないから。
あの後、真っ二つに。割らないといけないですから。
そうそう、真っ二つにするために、はい、まあ、ザーサイ裏切るというか、断るんですよね。
そう。
ごめん、もう見れないよ、憲法は。
けど、君たちはもう憲法教えてあげられないよと。そうか、そうかって。 仲間だと思ってたのに、お前も大人になるかっつって。
すげえ、もう何があったんだ、ザーサイ。
尾崎豊ばりにね。
ザーサイ何があったんだ。
で、まあ、陳老師も、これでいいんじゃぞ。ザーサイ憲法なんか身につけなくても、立派にやっていける子供たちのリーダーとしてっていうね。
教えたらいいやん、別に。
いや、もう本当説明長くて申し訳ないんですけれど、もう全部読んでます。
はい。
全コマ読んでます。
全コマ読んで
ます。こっからですよ、衝撃の。衝撃。ちなみにこれ12年前のエピソードなんですけど、
はいはいはい、
ちょっとこっからじゃあ、ちょっとスピードアップして喋りましょう。はいはいはい、うね、これ、こっからが衝撃のシーンですから。その、もう、覚えてやがれっていう、こう12年前に、
走り去る、
走り去る、
背中に、
落ち葉が、
ペタってひっつくんですよね。
一枚。
ひっつくんですよね。
ひっつくんですよね。
はい。
そう。んで、その、で、それを見て、落ち葉が、って。こんな、まさかこの時これがこんな振りになるとは。
すごい伏線だよね。落ち葉気づいてるね。見てるね。
そう。走り去るザーサイの背中に落ち葉が一枚ひっついたのを、
ちゃんと目視してるね。
目視してる。で、ラーメンが、落ち葉が出て、めちゃくちゃアホみたいな顔してますけどね。
で、まあ、で落ち葉が、散る季節になると、ラーメンママザーサイを思い出す。
で、シューマイが、ふーん、この落ち葉にはそんな思い出、そんなに思い出します、そんな友達がわーって走り去る、まあ、それはその裏切ったっていう思い出らしいんですけど、
セットなんでしょうね、多分。
そこを覚えてるのはいいですけど、その時背中に落ち葉が一枚、ひっついたっていうのを覚えてんだよね、と。
はい、
で、そうすると、こう、
急に唐突にね、現れるんですよね。
大人になった。
ザーサイかっこよくなってる。
ザーサイもすごい筋肉を手に入れて、で、まあそこから12年。
修行したんですね、こいつも我流で。
で、もうすごい、ムキムキになってるから、で、しかもさっき、ちょっともう皆さん忘れてるかもしれないけど、もう、
極意症
も、技も盗まれてるから、もう、ねえ、あれなんです。手がないぐらいなんですよ。
はい。
けど、あれなんですよね。まあ、鋼の
肉体を持ってるんですね。
肉体を持ってる。
筋肉拳っていう拳法、まあ、オリジナル拳法を使って、その、
でね、
ラーメンマンの必殺技をことごとくその強靭な筋肉で。
すごいんですよ、もう。筋突、釘、先脚とか。
クリーンヒットしてるけど。
明達崩壊拳。これ有名ですけど。
すごい名前。
すごいですか、ね、命を奪う崩壊の剣ですからね。で、もとにかく何をしてももうこの鍛え上げられた筋肉の前では、すべての技がもう、
跳ね返されちゃう。
跳ね返されちゃうんですよ。けどね、ここで来るんですよね。
はい、
もう名シーンですね。わーってこう戦ってる途中に、
まあ、ベハグ食らうんですよね。
もう、あー、でも、
ベハグを。
そう。でも、あー、ラーメンマンがやられちゃうってなってるんですよ。
はい、
けど、あ、ここで、ラーメン一個の子に気づくんです。
そうですね。
は、だんだんと意識が薄れていく、中で、
落ち葉が、
背中を見ると、なんと
落ち葉がまだ火ついてる。
12年前、私との別れ際に、ザーサイの背中に落ちた、枯れ葉がくっついている。そんなことあります？そんな、
ちょっと、思わず、ザーサイの修行シーンが出てくるんですよ。ーザーサイの修行シーンが、
よく見ると、
ザーサイね、修行中ね、
すごい。この
ね、砂漠を、焼けた砂の上を転がったりするんですよ、ね。
転がったりとか、ね、あと、こう、滝に打たれてる
のに、なのに、
12年間、
枯れ葉がくっついたままなんです
よ。枯れ葉が背中に。
くっついたままなんですよね。
くっついたままだと、そんなことあります？
わからない。
わからないけど、とにかく、くっついて、じゃあまあ、100歩譲って、枯れ葉がくっついたままだったことはいいとして、
そうそう、なぜか。
ということで、そこでラムの言うわけです。おう、なんという自然のいたずらの皮肉なことかと。こんな完璧な筋肉拳法にこんな一枚の枯れ葉のために破れてしまうのとはって、どういうことだと。
わからんすよね。
うん。しかし私はあえて鬼になる
って、ズボって
こう後ろに。
回るんすよね。
回るんすよね。今度は何を始めようってんだって言ったら、なんとその12年間ひっついてた落ち葉を、
ベリッと。すごいこれビリって。すごいくっついてたね。シールかよ。
シール、まあ、12年間くっついてたわけです
よ。まあ、一体化ですよね。
その背中にあった落ち葉をベリッとめくった瞬間、 前からの攻撃は無理なので今度は後ろに回るのか、どちらでも結果同じ
ゲ
ーズズズズズっていうことで、
後ろから目立つ方眼鏡を出すんですよね。
そうなんですよね。なぜだ鉄の肉体を誇る私の筋肉がと、
はい、
言ったところ、あの筋肉マンじゃラーメンマンの回答が、すいません、ラーメンマンの回答が出ます。ザーサイ、お前は完璧な鉄の肉体を作り上げたつもりだろうが、一箇所だけ鍛えられなかった部分があった。
それは枯れ葉が、
枯れ葉が入ってて、どういうこと？
まあまあ、これあれなんですよね。
どういうことなの？ずっと。
ジークフリードの伝説とかがあって、
はい、
何？不死身の竜の血を浴びたジークフリードっていう勇者が、背中に、枯れ葉がついてて、
あ、そういう話が。
元ネタがあるんですよ。
あるんだ。
で、まあでもジークフリードはわかるんですよ。枯れ葉がついてたから、まあその部分だけ血を浴びなかったから、その部分が弱点で、そこ貫かれて死んじゃうという。
鍛えてたからね、普通に。
そうなんですよ。普通。
筋トレしてて、
で、
背中の枯れ葉の部分の筋肉だけが鍛えられずに、
でもすごい分厚い背中してるよね。
いや本当ですよ。けどそこだけはっていうことで、まあ、そっからこうね。
そうですね。意識がいかなかったのかな。
でズンと倒れちゃって、でまあザーサイもさすがラーメンマンとね、あの日の俺の目のクリアなかったとね。
ちょっと思い出しながら
行ってしまうと、ラーメンマンシューマイ二人だけにしてくれないかっていうね。枯れ葉が。
まあでも、ザサイもそのうち、なんか何気な、何事もなく。
ちゃんと生き返りますか？大丈夫？
生き返らないんだ、でも実は。
あ、ザサイは。
ザサイは生き返らなかいの。
あ、そうなんだ。
最後まで出てこない。
ガンダムと。ガンダムと方があんなに。
死んでんのにね。
無限に生き返るのに。
うん、
そうなん
だ。無限
だよ。必ず切ないですね、
うん。そう、これは本当の別れなんだよね。
あ、そうなんですか。第2巻、巻ということで、
ね。まあまだ巻じゃないけど。
あ、まだあるんですね。うん
これはあれですね、モンゴルタイガー様では到底ちょっとたどり着けないですね。
到底たどり着かないですね。まあ、今で、ようやく2巻の途中まで。
暗記五転生の話をしたかった。
いやー、どうですか。
いやー、ちょっとね、ちょっと疲れるね、これ。
疲れるね。
すごい。エネルギー持ってからだわ。でも面白い。
まあけど、次、疲れるねって言うけど、はい、一番疲れてるのは聞いてる人だよ。
そうだね。なんだこれは。
ずーっと
何
漫画ずーっとおっさん二人が漫画読んでる
からわちゃわちゃ言ってるだけだ、
キャッキャ言ってるだけですから。
でもね、やっぱり俺の周りの人はね、やっぱ結構守る会、キックボクサー守る会はね、やっぱ面白かったって言ってくれるんですよ。
まあちょっとこれ筋肉マンも、あ、聞いちゃいません
。間違いすぎやろ、もう筋肉マンで、ね、もう会作ろうかじゃあね。
ラーメンマン戦い、ラーメンマンこれ、サッツと半分だけでこんだけ時間かかっちゃうんで。
しかもめっちゃ俺らのカロリーも持ってかれたね。
到底12巻は難しいね。うん、もうずーっと突っ込みどころが満載。だからこれ
は、はしょってる方ですもんね。
いや、本当ですよ。
うん、なんかもう、RPG で言ったらこう、で、
いや、本当に。
イベントシーンをこうかなり、
いや、もう名シーン、名シーンの連続を、うん、
あえて涙を飲んで。
涙を飲んで、今回はしょって、やっとここまで喋れたんでね。うんけどまあ、一番こう、ラーメンマンの、なんとなくの分かりやすさとして、すごく鍛えたけど、
はい、
枯れ葉が、
枯れ葉一枚で。
枯れ葉が落ちたところだけが鍛えれてなくて、はい、そっからこう、手刀で穴を開けるっていうね。
俺も、筋トレするときは、枯れ葉が背中にくっついてないか気をつけますわ。
そうですね。いや、本当に。そこだけ鍛えられてないはずですから。
そうするとタイトなものを体につけると筋肉は鍛わらないって理論になっちゃうんですよね。
いや、そういうことです。
そういうこと
です。枯れ葉です。
すいません。
しかも、うん、友達に裏切られた去り際にひっついた
枯れ葉っていう。
その枯れ葉は
補正があるんだ。ちょっと違うんだ。
怨念的なことかもしれない。
怨念的。
滝浴びても流れ落ちないんですよ。焼けた砂の上を転げて
も落ちない。
けど、ラーメンマンがピリッと剥がす。ピリッと剥がせます。
お前が
ということで、今回、
はい、
戦いラーメンマンの読み聞かせ会、
はい、第2回やりましょう。また絶対これは
やるしかないですね。
これはちょっと
だからやっぱり、
なんか切り板でやりたいですね。今度じゃあ
そうですね。
20回とかね、切り板で
ちょっとでまたやりましょう。本当に。毎週、毎回、ゆで卵の先生の話したら、こっちが持たないから。まあ、
そうだね。寿命が縮まるわ。エネルギー使いすぎて。
はい。ちょっと、
超人強度が。
吸い取られちゃいます
から、ね。ミート君にあの、はい、なんか、超人の。うん、
あの、生命維持装置に入らないとね、あの丸いね、うん。リングの下でね。
そうそうそう。はい、支えながら。
あ、すみません。ちょっと、あ、また言うて
た。また筋肉マン、
また筋肉マン。
俺ら完璧今、ゆで卵ハイだね。
あ、すみません。
ゆで卵ハイだわ。
ゆで卵ハイになっちゃったので、じゃあ今回はこの辺で、はい、終わりたいと思います。
トコマさん、あれですね、次回はちょっと趣向を変えて。
そうなんです、はい。ちょっとね、やっぱりこのまま行くと、本当に懐かしい漫画ばっかりになっちゃうので、今回はですね、
はい、
最新漫画の紹介を、はい、あえて僕の方から、次に提案して。
そうですね、僕も、はい、そうですね。はい。
で、僕が、自分で購入して、それを杉の、はい、接骨院の、
はい、
本棚というよりも、iPad に、
ね。そうですね。電子書籍で。電子書籍で
寄贈するということで。
ありがとうございます。
はい。今回は3冊ほど。
はい。
寄贈させていただきましたので、ぜひ、そちらの方も、
はい、
今後、
はい、
大和接骨院で読めますので、はいはい、今回、寄贈させていただいた漫画タイトルが、
何でしたっけ？
姫様、拷問の時間ですという。
おー。
はい。
僕、ちょっとタイトルだけはね、ジャンププラスでちょっと知ってるんですけど。
ジャンプのネット版での連載の漫画となっております。これは、まあ僕が、やっぱり最近、やっぱ、杉が紹介してくる漫画が、やっぱりちょっとマニアックすぎるし。
いやいや、十分そっちもマニアックでしょ。
いやいやいやいや、そうでもない。複雑なんで、もう、これ僕が思う漫画って、
ああ、そっか。
これぐらいシンプルだよっていう。
なるほど。
はい。ちなみに、まあ、タイトルからわかるように、あるお姫様が、相手の魔王軍に囚われてしまって、
はい、ファンタジーものですね。拷
問を受けると。
はい、それちょっとエロいものを想像したんですけど、
あ、そうですか。
そういう要素は、そういう要素あるの？
それもじゃあ楽しみにしてて。
マジですか、ま
あ、これあの、ジャンプ漫画ですから。
まあまあ、成人漫画じゃないってことですね。
姫様がいろんな拷問を受けてくという漫画ですので、ぜひ、こちらの漫画を逆に今度は杉に読んでいただいて、
読ませていただきます、じゃあ。
はい。感想をいただきたいなと。
はい。
まず、あ、少なくとも大丈夫です。ゆで先生会みたいなエネルギッシュなことにはならないので。一回、これで一回休憩しましょう。
はい、
僕が思う漫画って、
こういうこと。
これぐらいですから。
こういうことか。
はい、ということで、ぜひ次回も。
はい。
お楽しみください。
読んできますね、じゃあまた。はい。
はい。はい、というわけで、また次回、はい。
次回。
お会いしましょう。
お会いしましょう。
さよなら。
さよなら。何気